アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオ実行アーク、アート情報発信スペース実行アークよりお届けしております。皆さんこんにちは。7月8日の、本日火曜日ということでですね、ついに7月になってしまいました。なんとここで重大な発表があるんですけども、びっくりしますよほんまに。これもう僕もびっくりしたんですけど、なんと2008年、もう半分終わりました。どんどんどんパフパフって感じですよね本当にね。もうあっという間ですね。もうただいま真夏真っ盛りで、しかも今日はなんかスコールのような雨が、2回ほどこう降ってはやんでみたいな感じで、来てますけども、本当ね、やや天候も定まらない感じでですね、毎日、なんとか、いろんな情報の方を発信させていただいてます。いつもお世話になっております。ということでですね、私、ちっこアークディレクター浅田が、担当しておりますこのアークオーディオですけども、毎週火曜日と木曜日に、配信しております。火曜日は、例のごとくですね、こちらちっこアークで行われているトークサロンの、公開録音の模様を、そして木曜日は、関西在住のアーティストによるボイスコラムもしくは、アート作品のコーナー、イベントコーナーなど総合番組、情報番組的に、いろんなコーナーを設けてやってます。ちなみに7月の、作品担当していただくね、木曜日の、関西在住のアーティストの作品担当していただきますのはイラストレーターで、音楽家、最近では、ぶっきら兄弟という珍丼屋さんで、もう活動されているチャンキー松本さん、の音声作品が、7月10日の木曜日に流れますんで、ぜひぜひそちらも聞いていただきたいと思います。ということで、宣伝ばっかりなんですけども、まず、本日7月8日はですね、例のごとく、このちっこアークで行われたトークイベントの模様をお届けします。6月の28日の、土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム15、中高生に伝えるアートフリーペーパーの可能性ということで、京都で、活動されている、NPO 法人、芸術活動推進プランユノーというところでですね、テミルという、非常に完成度の高い、フリーペーパー、これタダでええんかっていうぐらい、京都のアート情報を発信しているフリーペーパーを作ってらっしゃる高橋誠さん、彼はイラストレーターマコモという名義でも活動されているアーティストさんでもあります。彼に、今回のテーマに基づいてですね、さまざまな、彼らの活動、フリーペーパーの可能性について語っていただきます。まず、7月、毎週火曜日4回に分けて配信します。今回1回目になります。どうぞお聞きください。
で、もう今回は15回目ということでですね、はい、早速じゃあゲストの紹介させていただきたいと思いますけども、はい、15回目でテーマが、中学高校生に伝えるフリーペーパーの可能性ということで、京都で活動している NPO 法人芸術活動推進プランユノー、そしてイラストレーター、マコモさんという、マコモという名義でも活動されている高橋誠さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ということで、なんですけども、今日ちょっと音声とあと、スタッフが、写真の方で、記録をさせていただいております。で一部はウェブサイト等で、記録として、使う可能性があります。もし写真写るのがちょっと、嫌だという方がおりましたら、事前に、スタッフ、後ろに2名おりますので申し付けてくだされば、そのように対処させていただきます。よろしくお願いいたします。ということで、本日は、チュックアップの浅田と、
ジャタニさん、
はい、ヘビタニと書いてジャタニさん、はい、の2人で、進行の方を進めさせていただきたいと思います。はい、
お願いします。
ということで、まずじゃあちょっと高橋誠さん紹介させていただいたんですけども、はい、ちょっと簡単に自己紹介など、していただいてよろしいでしょうか。
あ、そうですね。はい、はじめまして、先ほど浅田さんから、ご紹介ありましたけども、京都で芸術活動推進プランユノーっていう、団体に所属してちょっと活動させてもらってます高橋誠と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、とりあえずまずそのユノーっていうのがどういう団体かっていうのからちょっと説明させてもらいたいと思うんですけれども、ユノーっていうのはですね、京都で活動してるんですけども、京都、 京都で制作をしている人たちのが中心となって活動している団体で、まずなぜ湯能っていうのをやり始めたかっていうことなんですけど、僕はもともと京都の大学でデザインを勉強してたんですけど、周りにまあまあ全くそんなにアートに関連するような人たちはいなくって、展覧会とかも全く行かないっていうような状況だったんですけど、友達に誘われてちょっと行くことがどんどんちょっと出てくることになって、でこの資料にもありますように誘われて やりだしたみたいなこと書かれてますけど、それで誘われてちょっと展覧会に行くようになると、すごくですね、作っている人たちと見ている人たちとの距離感がすごくあるなっていうことに気がつきまして、僕は見る側だったので、何かすごくその大体、京都で若手の人たちっていうのはギャラリーっていうところで、展覧会とかされてるんですけど、全くそんなことも知らないですし、多分普通の人は全く知らないと思うんですけど、実際行ってみるとですね、結構どうぞ見てくださいみたいな、見せるためにやってるっていうのに見る、それがもう結局積極的に外にアピールしてるわけではなく、見る側も何やってるのかわからないから行きにくいっていうような、そんなズレはちょっとすごく感じていまして、それで何かその橋渡し的なことができないかなと思って始めたのがきっかけです。それでですね、事業の内容の一つとしてこの配らせていただいたテミルっていう、
テミルを京都、
まずテミルね、知ってる方って今日結構たくさんの中でフリーペーパーに興味がある方とか世の中でおられると思うんですけど、この冊子を知っているんだっていう方、
見たことある人います
か？どれぐらいいらっしゃいますか？おっと
あ、
初めてですか？この冊子
あ、ないですかね。
あ、京都から来られてる方いない？
今日は大阪の方がやっぱり多いです
ね。大阪、京都から来た人いない、
ゼロ
いない、
おっとこれアウェイですね
一応今ちょっとだけ京都に住んでるんですけど、
はい、あ、見たことあります？
ちょっと最近来たばかりの、
あ、初めてってことですね。
私でも京都遊びに行って、
はい、
それこそギャラリーに行ったらありますよ、はい、フライヤーと並んで見ました。
だから大阪に住んでる、京都に遊びに行ったらそういうところにはあると美術館で、僕もなんかそういう場所で見たことあったんですけど、大阪を見かけることがないので、今日のお客さんの中では本当にこのフリーペーパー自体初めてだっていう方が、ほとんどだと、思うんですけども、というところで、
そうですね、はい、このまあフリーペーパーのことについてなんですけど、京都を、まあ、全く皆さんご存じないというのは当然だと思うんですけど、配ってるのが京都市内の、これ大体書いてるんですけど、中高生向けの冊子になります、まあはい、このタイトル通りなんですけど、はい、でそれとは別に京都市内の中高すべてと大学、はい、
全てなんですか？もうほとんど
京都
市内の、
そう、市内の中高はすべてですね、うん、であと府立はちょっと高校とかありますけど、うん、あと大学でギャラリーと美術館博物館とか、見られる方はやっぱり美術館博物館の方が多いみたいですね、はいはい、反応としては、うん、そうです。でこれ、今見ていただいたらありがたいと思うんですけど、まあ、7、 7は、まあ、7、 7でも 何号でもいいんですけど、
7、11、12、13と
京都に関係して活動している若手の20代から30代ぐらいのアーティストを1人特集させていただいて、1人1組特集させていただいて、紹介していく。でその内容として、まあまあ、 アトリエ訪問とか、うん、実際どんな現場で作られてるのかだとか、うん、まあ、何を考えて作ってる発表してるっていうことだとかっていうのと合わせまして、なんか中高生と一緒に作品作りをしてもらって、その場を作るっていうような活動をしています。
そもそもその、京都のそういうアート情報、を橋渡しするというか、知らない人にこういうのがあるんだよっていうのを伝える上で、いろんな切り口があったと思うんですけども、はい、まずその、フリーペーパーっていう媒体であるっていうことと、その中で、どういう形で作家さんを取り上げようとか、例えば物によっては作家さんではなく展覧会情報が載ってるだけの冊子っていう作り方もあったりとかすると思うんですけども、はい、やはりそのあたりのこう、まあ、方針というかっていうのをどういうふうにこう決めていったのかなというのがすごく気になるところなんですけども。
そうですね、作家さんを、まあ、展覧会とかじゃなく作家さん個人を紹介するっていうのは、うん、やっぱりどんなことを考えているのかっていうのを知りたくて、で案外聞いてみるとなんか頭でっかちになって見に行けないみたいなところが多いと思うんですけど、実際話を聞いてみると結構単純だったりとか、そういったところでなんかもっと親しみやすく皆さんに見てもらえたらなと思って作ってるっていうのはありますね。でフリーペーパーっていうのはまあ普通の観光物と違ってまあただで取れるっていうので、すごくきっかけとしては取ってもらいやすいかなっていうの、まあ、作るにあたって捨てられないフリーペーパーみたいな思いでは作ってはいるんですけど、あのそういった思いで作ってますね。で中高生に向けてやってるっていうのはやっぱり中高生の時代、僕も個人的に思うとアーティストって言ったら、ね、ピカソだったりゴッホだったりとか、そんなぐらいしか思いつかないし、展覧会もまあ行くけど、その行くにしてもそのまあ、ピカソとか言っても何なのかな、何が面白いのかなみたいな考えぐらいしか思いつかないんですけど、そういったところが一番あの何て言うんですかね、中学生ぐらいがその美術離れが結構あるようなところがあって、なんかうまく描けないからとか絵心がないんですみたいな話をよく聞くんですけど、案外そんなことはどうでもいいようなことで、そんなところとまた違ったところでいろんなものを想像してるっていう人がたくさんいるっていうのを紹介すれば、もうちょっととっつきやすくなるかなという思いはあったんですけど、
なんかそのフリーペーパーの、まあ、美術とかを伝えるフリーペーパーの対象として、はい、小学生だと、まあ、あの前回も小学校の先生の、はい、方をここゲストでお呼びしていろんなワークショップの話していただいたんですけども、うん、なんていうんですか、あの結構この感受性がその広い段階というか、はい、何でもこう素直に受け入れてくれるところなんだけども、その中学高校生以上になるとかえってその行く人はガッと深いところに、はい、自分で突き詰めていくんだけども、なんかさっき言ったように美術学でその自分がの才能とか、いろいろなんか冷静に考えすぎて、なんかちょっと美術のことを真剣に考えて離れてしまうような状況があるっていうのはすごく面白いなと思って、あとたまたまそのちょっと今回トーク企画をする上で、問い合わせがあったんですけども、美術館の方でその中高生向けにメッセージを発信したりとか、講座をするっていうことがなかなかこうプログラムが組みにくいみたいな話をあって、はい、でそのテミルさんがこういう中高生向けに、フリーペーパーを発行しているっていうことがすごく興味深いという話だったんですけども、はい、やっぱりなんかかなりそのあたりは意識されてるんですね、中高生
って。そうですね、まあまあ小学生だと、ワークショップとかやってもその場が面白ければ いいじゃないみたいな感じになってしまって、
うん、あり、もうなんかわーってなったらいいみたいな、 OK
っていう感じも結構多いと思うんですけど、
はいはい
はい、中学生とかになるとまあまあそういうことを経験することによって、うん、美術だけじゃなくって、うん、あこういう考え方もあるんだとか、そういうふうな日常の新たな気づきみたいなことが、はいはい、あると思うんで、
はい、
そういうこともあって中学生高校生っていうことになってますけど、うん、
フリーペーパーの、前段階の話なんですけども、
はい、
もともとその橋渡しをしていく、何かを作ろうっていう時に、この、今日の肩書きに入っているその芸術活動推進プランユノーという団体ですよね、
はい、
NPO 法人なんですよね、
はいはい、
それを立ち上げるにあたっての経緯というのはどういう、そのフリーペーパーが先に話としてあって、それをするための形態として NPO を作ろうって話になったのか、もともとちょっと NPO をそういう活動するために作ろうっていうような話があったのかっていうのをちょっと、
そうですね、まあ、もともと NPO っていうような感じですね。だから先ほどもちょっと言わせてもらったんですけど、そのこう見る側とまあまあ発表している側の温度差とかズレとかみたいのが結構あるっていうので、それがそれのまあ橋渡しとしてやらせていただくので、それはまあ僕らの仲間内だけでやってもしょうがないことなので、なんかもっともっと人を集めてやっていくにはやっぱりこうある程度核となるような団体にしていって、どんどんその輪を広げていきたいなっていう思いからやってますね。だからその芸術活動推進プランユノっていうのの事業に関しては、あとアーティスト支援っていって、あの展覧会の支援だとか、
はいはいはい、
場所を探しとか、まあ、そういったことなんですけど、あとまあワークショップですね、うん、そのテミルに関してもそうですし、それ以外にもなんかちょくちょくとっていうような感じでワークショップ、うん、そういったところから草の根的にやっていければなと思って、
はい、スタッフの方はみんなアーティストさんとなんかされてる方ですか？
そうですね、この写真撮ってる人、
うん、そうですね、スタッフどういう体制作ってるか
がいたりだとか、うんうん、まあ日本画洋画、
うん、
それだけでもなくて、まあまあデザイナーとかですね、
うんうん、
あとはこの紙面見て集まってくれたボランティアの学生の子だとか、まあまあもう全く働いて社会人だけどちょっと手伝ってやってくれてるみたいな感じの人たち、まあ、10名ほどですかね、動いてるのは。それぐらいでやらせてもらってます。そんな頻繁にみんな他に仕事も行ってやってるっていうような状況なので、うん、はい、そんな頻繁に集まって、うん、毎日集まってみたいな感じではないですけれども、うん、まあ、週に1回、うん、2回ぐらいのペースで集まってやってるっていう感じですね、うん、テミルに関しては。
テミルのこの、携帯今ありますよ、先ほど説明いただいたような、最初に今その作家さんのインタビュー、はい、取材をして、で、次のコーナーはギャラリーに行ってみるコーナーがあったりとかっていうような形っていうのは、もう結構長いことこの携帯でずっとこの編集方針でされてるところなんですか？
そうですね、最初やっぱ現場見たいなって、うん、まあ、自分たち個人も思ったし、はいはいはい、うん、そこも知りたいだろうなっていうのと、まあ、どういうこと考えて、そんなところ を,、
うん、
をに興味持って作ってるんだみたいなことが知りたかったので、うん、最初はページちょっと少なかった、うん、8ページだったんですけどね、うん、1枚少なかったんですよね、はいはい、中戸寺の、うん、でアトリエ訪問と、うん、インタビューですね、であと、うん、この最後の今回のテミル君っていうコーナー、
うん、
あの中学生、うん、中高生とワークショップをやるみたいなコーナー、う
ん、このちなみにこのテミノ君は誰がやってるんですか。
これはかぶってる、
かぶってる人。
あ、これは毎回違いますね。そうですね、行ける人がその時に行ける人がやるっていうような感じで。
え、
こんなこと言っていいのかな。
言うたらあかんない。学生さんですか、これ。スタッフですか。夢がなくなるからやめ
とく。ああ、そうか、はい。7号に関しては僕
僕が
書いてる。ボーって
言う。
ボーだけ聞こえました。ボーだけお客さん落とし入ります。
こういうことはあのやっぱりあのアーティストにとってもまた違った視点とか、はい、考え方だとかを中学生からまた学ぶっていうような場合にもなると思うので、そういうのも考えてますけど、
あの中学生から、そのアーティスト側がむしろ学ぶっていう人は、もちろんそこまでも踏まえてとかだと思うんですけども、その、一応そのテミルの最初の中高生に向けたっていうところで考えたときに、はい、作家さんをどう選ぶかっていう問題があると、あの問題というかちょっとあると思うんですよね、はい、で、この方に取材をして、この方を中高生に紹介をしたらきっと面白い価値観がなんか得られるんじゃないかみたいな、はい、ところだと思うんですけど、どういった具体的になんかどういう会議でどういう決め方をしているのかなっていうのがすごく気になるんですけど、今までまあ過去、ね、13人ほどですね、53人
ほどそうですね、
やられているってこと
で、まあとりあえず作家さんを探すところからやるんですけど、はい、探し方はとりあえずは足を使ってみんなでギャラリーを回るっていう感じですね。その発表してるのがやっぱギャラリーしかないほとんどそうなので、うん、そこもどこか変えていければなとは思うんですけど、まあ今現状としてはギャラリーを回って面白い作家さんを見つけてくるっていう感じ、うん、それで、まあ、一人のスタッフとかがこんなところで面白い人がいたって言ったらみんな見にできるだけ見に行って、うん、まあ、どんな作品か見て、うん、でそれを何人かまあ集めてきて、うん、会議にかけて、うん、で決めていくっていうような感じですね、うんうん、であのジャンルとしては開花が来たら次彫刻だとか、うん、まあ次は写真だみたいな、そんないろんなことも考えながらっていう感じですけど、
バラバラに、
バラバラに
バランス持って、
そうですね。
なんかその面白いって思う視点みたいなのもスタッフの皆さん結構バラバラだとは思うんですけど、そこは割とすんなり共通した形でこの人だよねっていうのが決まったり、それともなんかこうこの人はないやろとかいうようなことが今まであったりしたのかな
と。この人面白いけど紹介はできるみたい
な。そう、面白いんだけど中高生に紹介するのは難しすぎるとか、例えばこの中でもまああのインスタレーションというか、はい、いわゆるその形にならないものを、うん、まあ、もしくはコンセプチュアルなものを作品にされている方とかって、はい、すごく伝わった時にはすごい価値観広がるなとは思うんですけども、はい、紹介しにくいよなっていうようなこうなかなか葛藤があるんじゃないかなと勝手に思ったんですけど、その辺ってどう
ですか。そうですね、なかなか難しい感じがあって、うんうん、まあ、あのスタッフそれぞれ、うん、好みもあるので
ね、あの
この人面白いって言った人が、うん、ある人にとっては、うんうん、別にあんまりやなっていうこともあるんですけど、うん、それでもやっぱりすごいなっていうようなことはあるので、うん、だからそれのすり合わせで、はいはい、好きじゃないけどすごいし、紹介しみんなに紹介したいなっていうようないうような会議でや
って、この好みを超えたところでもすごいと思えば、
う、ね、うん、だからインスタレーションだとかはさすがにこの紙面では、うん、あと映像とかですね、なかなか伝えにくいので難しいんですけど、うんう
ん、そういうことパフォーマンス系とかあったり余計使いに伝えにくいとか、
そうですね、
うん、じゃあその そこで、実際この人を取り上げようってなった時に、毎回同じ聞き手というかそのスタッフの中で、取材をする人っていうのがこう担当で回っていくんですか。この作家さんにはこのスタッフが特派員で行ったらきっと面白い取材ができるとか、まあ、相性というか聞き方とかいろいろあると思うんですけど、そのあたりでどうしてらっしゃいますか。
それは別に相性とか、うん、はないですね、うん、そのスケジュールに合わせてそのみんながみんなそのこれにかかりっきりっていうわけでもないので、はい、なかなか負担になっても困るっていうのがありまして、はい、うん、それは余裕がある、まあみんな結構無理してるんですけど余裕がある人がやってますそういうことで
大変そうもんな、
その7号に関しては、うん、高校生の子がこれ多分これないと思うんですけどハガキとかを挟んでるんですよ、アンケートハガキ挟んでて、はいはいはい、で反応がたまたまあった、うんうん、こう連絡を取ってこういうインタビューとかやってもらったんですけど、
はいはいはい、
うん、
なるほど、
やっぱり
こういうこれはまだちゃうのか、これは美術館に行ってみようっていう、
まあでもそのそこにメッセージなり書いてくれた、うん、こうやっぱり全然違いますね、普通の人が僕らが思ってるような質問とは違った質問が飛んだり、すごく単純な質問が飛んだりとかしますから、
そうですよね、うん、当然やと思ってることが当然じゃないか
もしれませんね、そうなんですよね、うん、いわゆる僕もデザインをそれなりに勉強してきて、はい、これをやりだしてそれなりにアートを見てくると、
はい、
なんか難しい言葉をどうしても使ってしまうので、うんうん、なるべく優しく優しく分かりやすい言葉でちょっと説明方になってもいいからっていうような感じでやらせてもらってます、
うん、